クラブ369へようこそ。みゆきです。
はい、クロケンです。
青いエルがファイナルアンサーです。
はい、ということで、はい、今回は
答えのわからないワクワクシリーズいかせてもらいたいと思います。僕昆虫の話いつかしたいと思ってて、
はい、
この前昆虫 その漂白とかが飾ってある博物館行ったって話したじゃないですか。で、その話で、そこで行った時に僕昆虫にちょっと興味をもっと持つようになっていろいろ調べてたんですけど、やっぱりその昆虫ってざっくり言うと宇宙から来た生命体なんじゃないかなって思って、
お
っていうのも今日話していくあれで、まあ皆さんのご判断というか想像力でお任せしたいんですけど、言ったら、まあ僕が今回話す説にちなんで言うと、深読みして言うと、昆虫はその宇宙外から来たテラフォーマーちゃうかなっていう。
お
う、はい、テラフォーマーって、テラフォームって言ったら天体の地表とか大気を地球と同じように変化させることを言うんですけど、テラフォーマーズってあるじゃないですか。
うん、漫画ね。火
星、
はい、ジョージ。
火星、ジョージって鳴くゴキブリがいる。
うん。
はい。それのテラフォームっていう、テラフォーマーって意味なんですけど、で、僕は昆虫のことをテラフォーマーっても呼んでるんですけど、
うん。
現にその昆虫を一種絶滅させるだけでも、その自然界のバランスって大きく崩れるんですよ。例えばみんながゴキブリ嫌いやからって言ってゴキブリを絶滅させると、急に例えば水質が汚染されたりとか、
うん、
言ったら人間のわからないところで昆虫たちって絶妙なバランスを保って地球のバランスを守ってくれてるんですね。
うん、
まあ、それは昆虫だけじゃないと思うんですけど、でも昆虫はその地球上の生物の中の 70% を占めるっていうぐらいなんで、まあ、昆虫が地球を左右してるって言ってもいいんじゃないかなって僕思ってて、
うん、
稲穂もそうですよね。今大量発生して、それ間接的に食糧難になるって、中国から
やってますね、
うん、
しかもその稲穂、その食べればいいやんっていう人がいたんですけど、その稲穂の腹が硬すぎて、
うん
うん、で肉も少ないし食糧にならないって言って、
うん、
どうしようもないみたいですね、
うん、
その昆虫の体なんですけど、昆虫の体って、うん、その僕ら哺乳類とか爬虫類とかとは全然違った構造になってて、
うん
うん、
セミとかって羽もいでも死なないじゃないですか。羽取れてるけどめっちゃ歩いてるみたいな。ゴキブリとかカマキリって寸胴中枢っていうのが胸にあるんで、頭切っても足切ってもだいたい動くんですよね、しばらくは。
うん、
まあ、その人間とかとそもそも作りが全然違うっていう、この世の生物のその大きなところとは全然違うっていう話で、
うん、
であとはその昆虫っていうのは危機察知能力っていうのがずば抜けてて、
うん、
この前言ってたそのゴキブリの話じゃないですけど、人間察知してすぐ逃げるじゃないですか、
うん、
で人間がどっちに行くか分かってんのかね、
予想していくよね。
そうなんですよ、予想してあこっち来ること分かってんちゃうかみたいな感じで逃げ回るじゃないですか、
うんうん、
分かる。なんでゴキブリに関して言えば、その自分が飛べること知らないんですよ、やつらって、
うん、
知ってるかもしれないです、うん、で危機を感じて、その追い詰められた時に飛ぶと IQ が300を超えるっていう科学者もいるぐらいで、
嘘っこで死ぬもんね、仮死状態。あ、
死にます、ね、死にます。僕ん家に出たゴキブリ前死んでましたね、裏側にあって。で死んでんのかなって掘っててずっと見てたら足動いて、うわ生きてると思って
やば。
ほんで僕ん家ニコチンの原液あるんですけど、
うん、
はい、
ニコチンって虫除けで葉っぱから出る成分なんですけど、それ効くんかなと思って行ってきたらしたんですよ、
うんうん
う
ん、
そしたらすごいスピードで逃げていきましたね。
あれよかったよ、スプレー、はい、うちも初めて でこの間外から入ってきて、はい、でっかいのがで、スプレーないし飛び散っちゃうし、なんかないかなと思ってキッチンマジックリンあって、
あ
その泡を、はい、で閉じ込めたら一発でもう、
いやあれ最強っすね、
やばいっすね、
うんうん、あれすごいよ。
石鹸はマジで速攻でいいですね、
うんうん、もう洗剤で一回終わったことありますわ、
やっぱそうなんだ。
シュッとする洗剤をピュッてかけたらもう溶けていったっていう、ヘナヘナになった。
マジ
っ
すか。
うん、多分油やから、
はい、
なんか油が落ちてったんか分からへんけどヘナヘナなってった。
そうだね、油奪うと、うん、
だから多分マジックリンも多分そうちゃいます、
うん、そうだと思います、う
ん、でその昆虫の構造についてまだちょっと続きあるんですけど、うん、昆虫の血液ってヘモグロビンがないんですよね。言ったら酸素とか供給する物質なんですけど、
う
ん、だから血液って赤くないんですよ、昆虫の。
赤くない、
はい、うん、白や
ったり体液だね、
うん、体液なんですよ、うん、でそれなんですけど、 実は血管もなくて、その血管じゃなくて体中に毛細血管みたいな器官が全身に張り巡らされてて、だからその食べてる葉っぱの色がそのまま体の色になったりとかっていうのがたまにあります、昆虫は。だから食べ物によって昆虫は色変えますね、結構。はい、あと姿形も他の生物とまあかけ離れてるじゃないですか、明らかに目とか口。でその先祖の昆虫とつなぐ化石が一部の昆虫を除いて全く発見されてないんですよ。
なるほどね。
この前みゆきさんが言ってた進化論みたいな感じで、なんとなく仮説あるじゃないですか、うん、この生物はここから生まれてみたいな、はい、
なんだっけ、海洋虫だか山海虫だかありますね。
あ、そうです。海洋虫は発見されてるんですけど、その他の生物って、うん、哺乳類とかって大体その生物生物に種族ごとにあの先祖さんの化石が見つかってるんですけど、昆虫って数種類ぐらいしか見つかってないんですよ。
うん、
っていうことはそのある時から爆発的に進化を遂げていきなり大量発生したってことになるんですけど、
うん、
でもこれって誰が考えてもおかしいけど研究が進んでなくて原因は今にも分かってないんですよ。
うん、
だからこれ見て僕あれ宇宙から来た説あるんちゃうかと思って調べ始めたんですけど、でも一応なんかその中でもあの仮説を立ててる研究者がいて、その研究者っていうのは一応その生命起源論では地球上にもともとあった無生物質っていうものから虫が生まれたことになってるんですね。言ったらちょっと無生物質聞き慣れないと思うんですけど、言ったら海の中でその有機生物プランクトンみたいなのが発生して、
うん、
で海中生物が生まれてそれが陸に上がって進化したっていう風になってるんですけど、
なるほど。
でそれ以降その陸と空ですね、虫が繁栄したけどあの海には虫が全くいないんで、これも僕不思議やなと思って、
うんうんうん、
っていう感じです。で、一応その説も一応科学者があの言ってて、塩分濃度を体内で調整できないから海であの生きていくことができないから海には虫がいないって言われてるんですけど、
うん、
まあでもそうしたら海に生物いないってことになりますよね。
うん、
だって海から出てまた海に戻った生物もいるぐらいなんで、昆虫だけが、うん、あの何万種類何十万種類っていう昆虫が全部海に適応しなかったっておかしい話だなっていうので、これも僕、うん、あの宇宙から来た説を
唱えたい、
神経が上がる、はい、うん、話と思うんですけど、まあ、ちょっと昆虫の話長くなってしまってあれなんですけど、うん、あのもう一個面白い実験見つけたんでちょっと話していいですか。
う
ん、
はい。
2013年に直径17メートルぐらい の, あの隕石が降ってきたんですけど、でそれがロシアに降ってきたんですけど、そのロシアに降
って打ち落とされたやつ、
打ち落とされたか分からないですけど、そうです、爆発して粉々に砕け散ったんですよ。まあまあ
1トン
くらいあるやつなんですけど、なんでか分からへんけど粉々になってで飛び散って、
うん、
ほんで、まあ、結構住民にも被害あった事件で有名になったんですけど、でそっから1ヶ月後に、これ別にニュースでやることじゃないんで全然メディアでは取り上げられてないんですけど、その BB 弾より小さい虫がいきなり大量発生して、見たこともない虫が、
うん、
ほんでその辺って雪がいっぱい降る町やったんですけど、その雪の中で BB 弾より小さい虫が大量発生して歩き回って、ほんでほとんどの雪食べちゃったそうなんですよね。
うん、
でその虫が何なのかって分からへんし、そもそもなんか雪食って生きる虫とかいんのみたいな話になって、それも一応今迷宮入りしてます。うん、調べたら出てくるんですけど、学者とかはいやなんちゃら虫やろみたいな、なんちゃら虫も雪食べそうやし、うん、みたいなんで結構裏付けをつけようとしてるのはいっぱいあるんですけど、全部根拠がないんで今のところこれ謎っすね。ほんで僕が一番宇宙から来た説絶対もうこれ確定やわって思ったのがもう一個あって、
うん、
そもそもその地球上で使われてるテクノロジーとかって結構もう割とほとんどがあの昆虫からヒントを得て作られたものが多いんですよ。
うん、
例えばその注射器やったりとかしたら、注射器のあの針って人間が考えたんじゃなくて、人間が蚊に刺された時に気づかないじゃないですか、うんうん、された時に、
うん、
で痛くないっていうことをヒントに発明されたんですよ。
うん、
だから注射針の設計は蚊の、あの口のとこと同じ設計らしいです。やったりとか、あとはスマホ画面とかみんな使ってたりとかパソコン使ってると思うんですけど、周りの自分の顔が反射しなかったりとか周りの光を吸収する画面ってあるじゃないですか、
うん、
っていうのってこれ光を反射しない機能を持つガの目ですね。ガの目って光反射しないんですけど、それの機能をモデルにして作られたって言われてるんですよ。反射防止フィルムですね。
だ
から海外ではこれモスアイフィルムって呼ばれてるんですけど、
うーん、
あとは、まあ、あれはトンボの目は
やっぱサングラスちゃいますか。
あ、サングラスなの。
サングラスもちょっと昆虫っぽいもんね、全体的に。
確かに。
あ、でもサングラスとかあるじゃないですか。あ、虹色の光沢みたいな、うんうん。あれは確かカブトムシかカナブンの背中のそのナノレベルで反射する光のその構造を利用してるんですよ。
偏光グラスみたいなやつや。
あ、そうです、そうです。とか、まあ昆虫だけじゃなくて動物とかからもヒントを得てるんですけど、まあ、ほとんどが昆虫から得てるっていう。だから逆にある意味、虫がいなかったら、うん、地球の文明って発達しなかったんじゃないかなって思って、
うんうんうん、
だからここでその冒頭の部分で言ったそのテラフォーマーのおかげで今地球があるってことちゃうかなっていう、
うんうんう
ん、なんか前あごめんなさい、
あ全然全然全然
あれです、はい、蜂が全滅したら地球が終わるっていうのはありましたね。
あ、そういう説ありましたね。蜜蜂消えたら地球終わる説ですよね。
うんうん、そうそうそう、
蜂
だけじゃない、
風が吹けばおケアが儲かる的な理論ですよね、多分。でもおしべめしべは受粉するしないの、そういうことをしてくれる、ね、うん、虫がいなくなると、
はい、
地球上の自然がどうのこうして私たちがどうのこうのするっていうあれですよね、
うん、まあ、物理的には多分そうでしょうね。でもなんかそのスピリチュアル的にとか、うん、その自然界的に多分何か見えない力が作動してそうな気はしますけどね。
あ、
うん、
ね、昆虫食の専門家みたいな人がさ言ってたの、はい、昆虫には感情を司るところがないって。だから感情が全くないから、例えばかわいそうとかそう思う必要は全くないって。本当に全く別の生き物だから、動物愛護的な観点で昆虫食べても大丈夫ですか、はい、みたいな質問があったけど、はい、なんかその人が言うにはむしろ増えすぎちゃうので、はい、どんどん食べてくださいっていう風に言ってた。
マジですか。まあ、だってあれですね、動物愛護はあるけど昆虫愛護はないですもんね。なんかあんまり聞かないですもんね。
言う人もいるけどね。でも本当母性とかそういうのないらしいね。
あ、まあでもそうでしょうね。僕が思うに、うん、普通に有機 AI 生物ちゃうかなっていう。その、
そうそう、なんかさシステムで動いてる感じしてない、はい、
そうなんですよ。生まれたから与えられた仕事現実にそれだけをこなすみたいな。
うんうん、そんな感じがするんだよね。
それこそ昆虫で有名なんやったら、うん、ほんまに2日ぐらい前にアメリカがどっかの州で遺伝子組み換えの蚊を7億匹ぐらい放って、
は
い、
あ、はい、
あの牛とか豚とか400頭死んだっていうニュースが、
はい、あ、死んだんすか。
うん、それを今後あのいろんな州に放っていくっていう。
死んだ
兵器じゃん、
うん、なんか理由はちょっと深掘りできてないから分からへんけど、でも実際そういう蚊を今放ってるっていう、
はい、
でもしかしたら日本のどっかにも放つかもしれないっていう、はい、刺されないようにしないとねっていう、
あの蚊が交尾して次子供産もうって言った時に産めるけど幼虫の時に死んじゃうんですよね、確か。そういう遺伝子組み換えした蚊ですよね。
あ、なんかそこまで詳しくはちょっと分からへんけど、
その記事なんか読んだ気がします。うそういう記事、
うん、
そうですね。まあでも
いろんな時代になってきてますよ。
昆虫を使って戦争が起きる日もあるかもしれないですね、うん、いやそれこそアントマンみたいな兵器とかいっぱいあるんじゃないですか、うん、民間に出てないだけで、
うんうん
そうね。でしかもそれこそ宇宙人話でいくと、
はい、
太陽系の銀河の外に昆虫系宇宙人がいるっていう話は聞いたことがあるんですよ。
あ、ほんまですか。
そうそうそう、だから昆虫型した宇宙人、まあめちゃくちゃ頭いいらしいけど、そういう人たちがいるらしいんですけど、はい、まあいわゆるそのこの地球ってそのいろんな惑星からの魂の転生もあるっていう話あるじゃないですか。
はい、
みゆきさんもね、肌がドロドロのなんかよくわからへん宇宙人やった
時
も
あった よね、
ブツブツね、みたいな、ぐちぐち、ブツブツ、
はい、
そうとかもあったように、まあ、いろんな宇宙からやってきてるらしいんですけど、例えば、はい、あの昆虫系宇宙人からの転生でやってきたら、はい、なんかそれこそ感情があんまり薄いとか、
はい、
あの攻撃的な人っていう特徴を持ってたりするらしいですね。
へ、
はい、そうだから別に誰かを傷つけるとか攻撃してる、はい、あれはないと思うんですけど、その人からしたら、
はい、
でもそういう特徴があったりするらしいですよ。
あ、まあ、でも昆虫っぽい人いますもんね、たまに。
うん、なんか
服威嚇してくるみたいな。
へ
え。そうなんです。で、多分その昆虫がその地球の惑星外でしたっけ？地球の圏外にこういうのがいて、うん、はい、言ったらその地球をテラフォーミングするために昆虫たちを放って、うん、ある程度地球環境を整えてくれてるんじゃないかなっていう、その昆虫の宇宙人。
まあ、多分なんか自然、必要な資源があるかもしれへんからね、地球に。
そうですよね。うん、で、大体住みやすい星にするために、その昆虫と植物を利用して築いていくっていう、多分仕組みやと思うんですけど、だからその植物とか昆虫が、まあ、一種でもなくなったらバランスが崩れるっていうのはそういうところちゃうかなと思って。
うんうんうん、
でもしこれを上層部の人間の人とかがもしこれに気づいてるんやったら、多分今月に移住とか火星に移住とかなんかいろいろやってるじゃないですか、
うん、
多分昆虫も一緒に連れていくはずなんですよね、植物だけじゃなくて、はいはいはい、
うんうんうん、
だから
クマムシのあれや、ごめんなさい、クマムシの研究もやってますもんね、宇宙でどのぐらい生きれて
やってますね、
それで宇宙服作るみたいな、
うんうんうん、
で結局生きて帰ってきたんですよね、クマムシ。
え、そうだっけ、なんかクマムシって数時間しか持たないんでしょ、結局宇宙に行っても3時間か、うん、ずっと生きられる。
なんか結構いろんな実験してましたよね、うんうん、絶対0度でカチコチにするみたいなのとか、
うん、そうそうそう、
まあでもそもそもその人間の考えではその熱いマグマの中では生物が生きられないとか、うん、絶対0度では生物は動けないとか、うん、まあいろいろ言ってるんですけど、僕そんなことないと思ってて、
うん、
で水の中で人間生きできへんけど、うん、生物生きできてる人いるじゃないですか、
うん、
はい、
イルカとか魚人とか、イルカは生き止めてるのか、うん、だから別に人間に限ったことじゃなくて、虫ももしかしたら太陽の中にいるかもしれないし、
うん、
うん、
っていう今回その僕のワクワク話やったんですけど、昆虫の話以上です。ちょっと全然まとめれなかったんで申し訳ないです。
いやいやいや、でも昆虫調べてくと面白いかもしれないですね。
うん。
とんでも話が出てきたりするから。
そうですね。だからなんかおもろいなっていうのは昆虫テクノロジーみたいな調べると結構いっぱい出てくるんで、うん、え、マジで？みたいな。自分が普段使ってるものとかも、あの昆虫の機能を利用したものとかあるんで、ちょっとよかったら調べてください、
う
ん
う
ん、
私はもう昆虫って聞いたら、はい、あの自衛隊の人かな、昆虫食する人 YouTube でムカデとかセミとか生きたまま食べる人、
ベアグリル
かついな、無理やわ、
米軍の特
集、マヒールチャンネルかな、
マヒールチャンネル、
そうそうそう、なんか今調べたらそれしか出てこなかったけど、そう、なんかそれ思い出しました、いつか食べなきゃいけない日が来るのかなと思いながら、
ああ、
ね、
いやいや、それやったらもう木かじりますわ僕は木かじりの葉っぱ食べますわ、うん、
そうですよね、ドルさん絶対無理そう、
はい、はい、すみません、もうほんま虫だけはねほんまに無理なの、多分ね僕ね前世でね虫に多分すごい被害を受けてるんやと思いますよ、
はい、殺されてるかもしれない、
虫の巨大な虫と
かめっちゃ虫食べてたか、うん、もういいよってなってるか、
逆に、
うん、虫食べて死んだとかわからへんけど、まあ何でもいいんですけどね、うん、ちょっときついっすね
スピリチュアルフィーディング、
はい、はい、一番苦手な虫はセミです、はい、
セミですか、
はい、セミ苦手です。
最近なんかありましたよね、なんかゾンビセミ、内臓綿になっちゃって寄生されてお腹半分綿綿になって全然ゾンビみたいになるっていう、
マジ
っ
すか、
うん、今そういうなんか寄生虫がいるらしいですよ、
もう言ってもなんかもうそんな、もうセミが一番強いっすよ
でもなんか家に入ってきちゃいますもんね、ふっと。
いやもうほんまそれがやばいんですよ。洗濯物についてとかやばいんですよ。え？
そうそうそう
そう。洗濯物ありますね。
やばいってもだってあれ夜ついててみんや、朝入れようと思ったらうるさうるさいでもう無理やってってなるもん。
ちちち。ワンちゃんが食べてくれますよ。
いや無理です、そんな食べさせないですよ。
まあ結構ね、あの地方に住んでたりすると家に入ったりして猫ちゃんが食べたりとか結構ある光景なので、
あ、そうですか、
虫にまつわる、そうそうそう、うちも目の前のあの地域猫ちゃんはセミを食べて半分私にくれるんで、
あ、どうぞ
ありがとう、そう、
どうぞ
いらないよっつって、そう、うん、そうそうそういいですね、
かわいいな、はい、
共同生活していきましょう、じゃあ虫とは、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、お知らせがございまして、急になんですけども、はいはい、今回の放送をもちまして、私が一旦パーソナリティからは退かされていかされますっていうことで。
はい、なんか旅に出られる
とされますよね。あれに、
はい、闇の何も言えてなかった。退かさせていきます。
カバールによって退かされた。ですよね、
そうって生かされます、はい、生かされますってことでですね、あのしばらく、はい、お休みをいただいて、コミュニティの方はまだちょっと運営とかオンラインセッションとかは存在してます、あとツイッターの方もダイレクトメールとか投げてくれたら私が返したりとかもするんですが、うん、ちょっと番組の方にはこれを持って、クロケンとドルさんにお願いしたいと思っていますということで、
まあ、でもいつでも帰ってきてもらえるようにね、あの僕らも存続できるようにね、はい、
スペシャルゲストとかで、
ありがとうございます、コメンテーターとしてあの聞くだけならいつでも戻ってきます
あ、なるほどなるほど
あ、必要なポジションですからね、
なんか、はい、 フラットな感じで思ったこと、感想を述べるだけとかだったら、もう全然。
はい。
そうなんですよ、はい。なんかまたね、ちょうど1年ですか。クラブ369が10月。
ぐらいですね、多分。
そうですね、16日ぐらいから始まって、ちょうど1年経って、うん、まあ今や Spotify と Apple 合わせて、1万人以上の方が聞いてくれてるんですね。で、それはすごく、うん、ありがたいと思ってますし、まあなんかこういう都市伝説を語る上でね、いろいろ興味がなかった人も、ちょっと興味を持ってくれたりとか、いろんな人とね、交流できる機会があったりして、とてもいい経験だったなと思います。で、私がちょっとやろうと思って、声をかけさせていただいたお二人に、私が勝手に抜けてやってもらうってめちゃめちゃ心苦しいんですけども、でもお二人なら、とっても面白いネタが提供できる人たちなので、
ハードル上げてくるわ、
心配してます。
ビビりますね。はい、ビビりますね。
あと、うちの制作会社のピトパさんのサポートがもうバッチリなので、ぜひ皆さんピトパさんで検索すると他の番組もあるのでね、合わせて楽しんでいただいて、応援の方を何卒よろしくお願いしますということで、これからも、はい、一緒に探索していきましょう。
はい、何かあったらすぐ連絡しますんで。
わ、はい、かりました、ありがとう、
はい、
みんなも、ね、気軽に連絡してください。はい、じゃあ公式ツイッター、インスタグラム、YouTube もやっておりますので、ぜひクラブ369で検索してみてください。また、キャンプファイヤーコミュニティがあります。はい、そちらで、クラブ369で検索していただくと、サブスクリプションで月額500円になりますが、クラブ369のメンバーと皆さんとでうちうちの話、またオンラインミーティングができるサービスがありますので、ぜひそちらにご加入していただけると嬉しいです。では、はい、格言。
ラスト格言。
びっくりする。
あ、ごめんなさい、口挟んでもった。ラストの格言やなと思って、ちょっと心して聞こうかなって、
うん、
はい、
人の言葉ですけどね。
あ、もう全然自分の言葉でいきましょう。
はい、びっくりするような好プレーが価値に結びつくことは少ないです。確実にこなさないといけないプレーを確実にこなせるチームは強いと思います。イチローということで、はい、それでは皆さん明日も頑張っていきましょう。また次回、さようなら。
さようなら。